花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は前回に引き続きまして、東京都世田谷区にございます、株式会社プロバンクの代表取締役の海老沢様に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。前回に引き続きましてですね、相続関係の不動産売買についてお話伺っているんですが、12期目、13期目ですかね。
今13期目を迎え
ています。13期目。長いことやられていて、最近の傾向として、東京都世田谷区を中心に1都3県やられていると思うんですけれども、関東近郊で、家の相続ですね。家を相続することっていうことで、いろんなパターンあると思うんですよ。アパートを相続したとか、古い実家を相続したけど、自分はマンションに住んでるとか、いろんなパターンで家を相続する方多いかと思うんですが、皆さん、賃貸に出すとか、売却するとか、いろんな選択肢があると思うんですが、最近の傾向として、多いパターンっていうのが、ちょっと、実情というか、ちょっと当たり障りない範囲で、傾向をちょっと教えていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
私の印象としましては、一番多いのは、やはりご実家をですね、実際に自分も幼少期に過ごしていたご実家を相続するというケースが一番多いですね。ご両親が亡くなられて、もう巣立って、自分は自分でマイホームを持ってるんだけども、実家の相続が発生したというケースが一番多いです。で、先ほど吉野さんおっしゃってましたけども、その場合、もう自分は持ち家持ってますから、改めてその築30年、40年の実家を相続したとしても、じゃあリフォームをして住むかというとなかなか難しくて、あとはやっぱり生活圏がもう変わってしまってますので、もう自分は自分で子供がいる方が多いんですね。やっぱり平均年齢から言っても亡くなっていく方って70代から80代、90代の方が多いので、自分自身ももう40代、50代、60代って方が多いので、今更こう生活のエリアをまた実家の方に戻していくっていうのは結構難しいんですよね。
そうですよね。
そうなっていきますと、当然ながら、じゃあその家を貸すのか、売るのかという選択肢があるんですが、大体私の感覚だと、築30年、40年経ってる家がほとんどなんですよね。70、80になって家を建て替えて、ほぼ新築の家を相続しましたってことはほぼありませんので、
そうですよね。
人に貸すにしてもリフォームが必要。でまた大切にこう自分も育ってきた実家をですね、人に貸し出すっていうのは結構やっぱり心理的なハードルも結構高いので、もうここはもう綺麗に思い出もちょっとありながら一回売っていこうかって方多いです。
その売って現金化されたものをお子様の学資に使ったりとか、
じゃあ通りですね。
もしくは何か運用したりとか、自分らの、定年退職後の資金に、年金の足しにしたりとかっていうような方がやっぱり多い
かね。そうですね。
ちなみになんかちょっとそういう話聞くとちょっと思い浮かんじゃうんですけど、傾向としてなんかその実家が売れたお金を使って今ある家も売ってなんかどっかに引っ越すっていう人とかもいるんですか。ちょっとグレードアップするじゃないですけど、
あまり聞かないんですけどもそうですね、中にはいるのかもしれませんが、基本的にはやっぱり実家を売られて現預金として持っておくか、今の不動産、自分が持っている不動産の方を先に返しちゃうとかですね、お金を、繰り上げ返済をしちゃうとかってことはあるかもしれませんが、
繰り上げ返済ですね。
ただ吉野さんおっしゃったように自分の子供もこれから大学生になるとかって方結構多いので、やっぱり学費が結構かさむじゃないですか。学費に当てたりする方多いと思いますね。
やっぱそういう形なんですね。
なかなかこう不動産を売却したその資金を持って株式マーケットにこう投入するとかですね、何かまた新しい投資に持っていくっていう思考にはなりづらいのかもしれないですね。思い出とかもあるじゃないですか。
そうですね。実家を売ったお金っていう。そういうことですね。
親から最後にもらった資産を大事にしていきましょうみたいな、日本人独特の、そういう古き良き 習慣があるのかもしれませんね。
うんうん、
はい。
あ、そういうことですね。大変よく、お話聞いて、やっぱそういうパターンが多いだろうなって私も思いました。
多いですね。はい。
ありがとうございます。結構やっぱりその性、なんて言うんでしょう、その、子世代からのそういった問い合わせとかも、やっぱり、プロバンクさんとかの方でも受付多いですか？そういう、親の。
そうですね。まあ、お子様世代というよりかは、司法書士とか、やっぱ、税理士からの話が一番多くてですね。
相続に伴ってみたいな感じですね。
そうです、そうです。まあ、今、争相続なんて言葉もありますけど、争わないために、生きてるうちにですね、生前にどこにどう相続するかっていうのを親子間でちゃんとこう話されてる方も結構多いので、そういう時にですね、事前に税理士を介して、弊社のような会社に相談が来ることが多いですね。
うんうんうん、うん。
なので、親と子供で二人でこう相談に来る話が多いです。
ああ、そういうことですね。
はい。
う
ん、
まあでも確かに考えてみれば、まあ自分が子供の頃に育った家っていうのはやっぱりね、年齢とともに築30年、40年になっているのは当たり前ですし、
ですね、
それをまあ貸したりとか、まあ改築して何か賃貸物件にするってわけにもいかないでしょうし、
そうですね、
まあ先ほど海老沢社長がおっしゃられたようにですね、まあそういった形で現預金で持たれたりとか、繰り上げ返済に当てたりとか、まあはたまたお亡くなりになられたのが、ご両親のうちの一人だったとしたら、やりとりの方の介護資金に使ったりとかっていうこともあるでしょうし、
そうですね。ま
あ、そういうパターンが多いのかもしれないですね。
そうですね。
ありがとうございます。大変参考になりました。はい、今日はありがとうございます。
いえいえ、はい。
海老沢社長、今日はご出演いただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ます。
概要欄の方にですね、プロバンクさんの、はい、URL 貼ってありますので、まあ、今日お話しした内容とかですね、該当する方とかいらっしゃいましたら、ぜひクリックいただいてですね、ご相談とかいただけると大変ありがたいので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今日はご視聴ありがとうございました。